はい、皆さんどうもおはようございます。霧の都です。霧の都のポキログポッドキャストに恋をする第172回目になります。霧の都のポキログ、この番組は音声メディアバラエティ番組です。出会う系サービスのコーナーでは毎回ランダムに抽選された新しいポッドキャストを全力でご紹介します。さらには音声メディアに関する最新のニュースや研究を紹介する聞き耳トピックのコーナー、皆さんからのメッセージ、ブルースカイでのポストも合わせてご紹介していきます。番組ハッシュタグはカタカナでポキログです。というわけで、愛知県名古屋市にあります南都スタジオから2025年9月20日の配信でお送りします。ブログをやっていることを最近思い出しまして、まあ忘れてたわけではないんですけど、しばらく更新が滞っていたのですが、更新を再開しまして、このポッドキャストですね、ポキログで紹介している番組、この全世界450万番組の中からですね、偶然出会ったこの番組、もちろん音声でポッドキャストだけで紹介していてもいいんですけれど、まあ、せっかくなんでここでお話しした内容をもとにこう文字にしてね、ブログにしてもこうちょっとこうお届けしようということで、まあ、本当にさらっと書いているだけなんですけど、毎回あのブログでもあのご紹介することにしました。で、今まで結構たくさんの番組をですね、もう紹介していまして、159回目からやってますので、今回172回目ですので、13番組くらいあるんですかね。まあ15ぐらいあるということで。まあこれは一気にブログの記事にすることはちょっとできないので、まあ最新のところから遡りながらブログでもポストしつつ、新しいものもブログに出していこうかなと思います。ということで、まあもしね、皆さんこの番組聞いてみたらいいよみたいな感じで、まあ友人とか知り合いの方にね、おすすめする際に、このポッドキャストをもちろん教えていただいてもいいんですけど、まあなかなかね、初めての方がポッドキャスト聞いてみたいな大変なんで、まあブログのね、記事これ、ここで紹介されてて、これいいよみたいな感じで、まあ、教えていただくっていうのもいいのかなということで、私のブログ、霧ノートですね。霧ノート。はい、こちら、ハテナブログの中にあります。霧ノートで、この番組と連動して、ポッドキャストに恋をする、新しい番組出会う系のご紹介もしていくということでよろしくお願いいたします。さて、それでは早速その出会う系サービスのコーナーへ行ってみましょう。ポッドキャストに恋をする。さて、今回ご紹介する出会う系サービス、アンベールの一人花屋サロンさんという番組ですね。こちらは前回の抽選で引き当てた番組になります。アンベールというですね、お花屋さんみたいですね。浅草の小さなお花屋さん、アンベール店主が花市場の最新情報や花屋さんの日常など楽しい一部を切り取って気ままにおしゃべりしている一人花屋サロンですというね、市場の帰りの車の中での独り言を配信していますというですね、そんな紹介文が Spotify for Creators の番組ホームページに書かれています。アンベールの一人花屋サロン、岩間麻里さんとお読みするんですかね、店主オーナーですかね、オーナーさんが自分一人でやっておられるという番組です。で、こちらのですね、第40回ですね、オンラインレッスンの実態という2025年8月19日のエピソードが今回抽選で当たっております。ちょっと他も見てみますとね、週1ですね、毎週出ている番組のようで、始まったのがだから最近なのかな、週1でね、今、40回ぐらいですから、 第1回は、あ、でも2024年の11月ですね、から始まって、まあ、今まで続いているということで、1年は経ってないかなっていう感じですね。はい、お店の方ももしかしたら新しいのかもしれないのですけれども、まあ、店長さん、オーナーさんがですね、一人でやっておられるという番組です。東京の浅草なんですかね、に 花屋さんを構えておられるということです。でですね、この車の中からっていうのがね、どんな感じかなっていうのがね、最初すごい気になったんですけど、あんまりそんなに、うん、車、まあ、運転してね、自分で運転してということだと思うんですけど、まあ、今回の40回目ですと、まあ、市場行ってですね、その帰りで、まあ、今回は、あんまり仕入れる花がなかったんだよね、みたいな、なんかそんな話をされているので、あ、これ本当に車の中なんだろうなっていう感じで。で、なんか、僕もね、なんか車を運転しながら、こう、なんか、録音とかやってみたいなって思うんですけど、こうなかなかこう、踏み切れないのが、やっぱりどうしてもこう、運転に全集中とは言わないまでも、まあ、7割ぐらいは集中してないと危ないので、残りの3割の脳みそで話すっていうのが、こうなんかね、自分の中で、こう、隣のね、助手席の人とかと喋ってるんだったらそれぐらいのこう脳みそでいいと思うんですけど、ポッドキャストを収録するっていうとなんかちょっと心もとないなみたいなところがあって、まあ、なかなか僕は踏み切れないんですけど、こちらのアンベールさんの方はですね、まあ、適度な間もありながら、まあ、もちろん繰り返しみたいなところも出てくるんですけど、まあ、全然気にならない感じで自然に聞けました。ですので、こう、まあ、車の中って密室ですしね、意外とこう、レコーディングスタジオとしての役割も果たすんだなということで、まあ、なんか新たな発見もあったなという感じです。で、まあ、オンラインレッスンの実態というですね、なんかこう、気になる、こう、何かを暴露してくれるのか、それともご自分がね、やられているオンラインレッスンが実際にはこういう感じなんですよ、みたいな、なんかそういう打ち明け話みたいなのがあるのかなと思いながら聞いたんですけど、まあ確かにですね、そんなようなところもあったんですけど、もうちょっとなんかこう、大きな話で、こう、YouTube とかで、こう、なんでもいいんですけど、まあ英会話でもいいし、何でもいいんですけど、こう、レッスンの動画って増えたよね、みたいな。なんかそんなことをですね、このオーナーさんがおっしゃってまして。まあ、言われてみればそうかなって、僕もですね、まあ、ウクレレとかもそうですし、なんならこう、庭木の剪定とかですね、そういうのも全部動画があるんですよ。で、それで勉強して、実家の庭木の剪定したりとかしてるんですけど、まあ、確かにオンラインレッスンたくさんあるなと。で、なんかそういうのが、コロナ禍から増えたよねっていう話をされてて、で、ご自身、お花屋さんだったり、着物の着付けだったかな、なんかそういうことも、なんか習っておられるかな、そう、着付けを習っておられたり、まあ、自分自身はお花屋さんで、まあ、その花のね、こう、なんていうかな、ブーケを作るとかなんかな、そういうレッスンみたいなのもオンラインであるよね、みたいな話をされてて。で、なんか、そういうのって、YouTube なんかは特に無料で見れるんで、大丈夫なの?みたいな話をされてるのがすごく面白くてですね。こう、言ってみればこう、まあ、商売の種というか、まあ、本来は有料で提供しているようなものというふうに僕らから受け取れるものも、なんか全部無料で出したって大丈夫なの?みたいな。それはもしかしたら、まあ、YouTube のね、この収益化がうまく回っていたりとか、まあ、あくまでそこは入り口で、その YouTube で気に入ったら、こっちのオンラインサロン入ってくださいとかね、有料で、サービス受けてくださいとか、なんかそういう宣伝的なところもあるのかもしれないんですけど、まあ、それにしても大盤振る舞いしすぎじゃないかみたいな、まあ、なんかそんな話をされてるのが、まあ、なんていうか、まあ、ご自身でもビジネスをやっておられるからだと思いますけれども、まあ、ちょっとハラハラするところがあるんだろうなと、なんか共感しましたね。もう大学の授業とかもね、オンラインで、出しちゃってる、ね、大学もありますからね、そういうの学費を払わずに見れるっていうので、誰がじゃああと大学入るんだろうとかね。まあなんかそんなようなハラハラする感じとも似てるのかなとか思ったりしました。で、ただですね、そのオンラインレッスンっていうのを、まあ、ご自身も受けられたりとかして、まあ、なんかちょっと思うのは、みたいなところで言ってたのは確かにそうだなと思って、まあ、例えばこう、お花だかね、花を生けるとかね、なんかそういうので、こう、 見たい部分にこうカメラがフォーカスしてくれない時があるみたいな。こうなんかもうちょっと手元を見たいんだけど、なんかその手元にカメラがいかないとか。まあ、なんかそれは確かにね、こう編集にこだわったレッスン動画とか、複数のカメラを立てた、まあ2個とか3個とか、まあ、立てた、しかもそれをこう編集するっていうね、なんかそういうかなり気合いの入った編集をしたレッスン動画とか、あとまあワンオンワンでね、こう1対1の場合でも、あ、今カメラ切り替えますねみたいな感じでこう手元を映してくれるとか、なんかそこまでのなんか配慮がないと、まあやっぱり対面の方が優れているっていうかね、なんか知りたいことが知れるっていうことはあるのかなという、まあ、なんかそんなようなことをされて、のお話されてて、まあ、うん、確かに、あの、オンラインってなんかすごく普及はしたんですけど、そのオンラインの仕方っていうんですかね、オンラインなんだけど、その単にその一対一、一対多、まあ何にせよこう、カメラ一つっていうわけにはいかないっていう。でもそうするとものすごくこうコストがかかってくるし、まあちょっと無料では辛いとか、まあなんかそういう風になっていくのかなっていうね。なので、あの、まあちょうどたまたまですけどね、あの前回のこの出会う系サービスのところで、令和結婚日記さんのね、あのメイクのプロレッスンにっていう、あれは対面でということなんですけど、まあああいうのも、まあもちろんオンラインでも可能なんでしょうけど、やっぱり単にねカメラ1個立ててっていうわけにはいかないんでしょうね。やっぱりね、この対面の体験っていうものを実際にオンラインで提供しようとすると、やっぱりまた別の工夫っていうのがこう必要になってくるんだろうなーっていう、だからそこが肝ですよね、多分ね、オンラインのね。なんか面白いですね。対面で成り立ってるものをそのままオンラインにしてもうまくいかないっていう。確かにそうだなっていう。これはなんかオンラインレッスンだけの話じゃなくて、まあ多分友人付き合いとかね、変な話。なんか家族のコミュニケーションとか、なんかそういうのも全部含めてなんでしょうね。なんてことをですね。つらつらと、考えさせられてしまうというか、なんかつい一緒に考えてしまうという、なんかそういうこうなんか適度な間のある感じの番組でした。これってあの冒頭にお話ししたんですけど、やっぱこうおそらく運転しながらだと思うんですけど、こうやっぱ運転しながら、こう微妙に集中力がこう運転に行きつつ話しつつみたいな、なんかちょうどその塩梅がうまくいってたのかなっていう、なんかね、そこがすごく面白かったですね。なのでちょうどいいテーマなんでしょうね、このね。他の回はまたあのいつものように聞いてなくて、またまたま抽選でね引き当てたこの回だけ聞いてお話ししてるんですけども、なんか他もなんかそういうちょっと問いかけをするとか、なんか自分自身のね、このマリさんなのかな、このご自身の中のちょっとふとした疑問とかをこう話すとか、なんかそういう感じの内容だと、このちょうどこの運転していながら話してくれる感じの間が心地よく、こっちにもなんかこうなんか考える余裕を与えてくれるというかね、なんかそういうところがあるのかなと思って、なんかそこら辺も全部含めて一つの完成されたパッケージになってるなというふうに思いました。はい、一つの番組はだいたい10分ぐらいですね。10分をちょっと超えてくる感じ。12分13分。まあ、10分ですね。だいたい一つの番組10分という感じですので、まあ、そんなに時間が取られるわけでもなく、まあ、本当にこちらも軽い移動の際に聞くとかね。なんかそれぐらいの感じで、まあ、同じようにですね、こう、ゆったりリラックスしながら聞けばいいのかなという、そんな番組でした。で、やっぱなんか、花屋さんに行きたくなりますね。このお花の話をしているとかね、お花の宣伝をしているとか全然そういうことではないんですけど、なんか花屋さんに行きたくなる番組だなと思いました。なんかそれが一番大事なのかもしれないですね。なんか、あ、こういう人がやってる こう小さななのかな、こう花屋さんでこうこだわりのある仕入れをしてね、なんかこうお客さんのオーダーメイドでね、このその場でこうブーケとかね花束を作ってくれるみたいな、あ、なんかいいですよね。単にこのこれからパーティーだからこういう花束作ってって言ってこう飛び込みのね花屋さんで作ってもらうっていうのも素敵ですけど、なんか普段ポッドキャストでまあなんか聞いてるオーナーさんのね店主さんのところのその方になんか作っていただくみたいな、なんかそういうのってすごい素敵ですよね。なんかこっちも頼みがいがあるし、なんか思い入れのある花束が作れそうなんで、なんかそれは本当にいいなっていう、花屋さんに行きたいなっていうふうに思いました。まあ私愛知県住まいでしてね、あの東京浅草の花屋さんに何をしに行くんだっていう話はあるんで、まあ、やっぱもうちょっとやっぱ花って日常に根ざしてるんで、まあ、もし僕が東京で何かイベントごとがあって花を手配しなきゃいけないみたいなことがあればね、ぜひファーストチョイスにしたいなって今回思いましたが、やっぱ自分でもなんかローカルでね、なんかそういう花屋さんっていうのをこう開拓するっていうとなんですけども、なんかその人となりまで含めてなんとなくこう雰囲気をつかんだ花屋さんみたいなのがあったらすごいいいんだろうなーっていう思いました。なのであのすごく花の話をちゃんとねこの今回のポッドキャストで聞いたわけではないんですけど、なんかすごく花屋さんに行きたくなるっていうそんな番組でした。というわけで今回ご紹介したのがアンベールの一人花屋サロンという、オーナーさんなんですかね、岩間麻里さんが一人でやられているお花屋さんの一人でお話しされているポッドキャストをご紹介しました。さてそれでは次回の番組エピソードをこれから抽選していきたいと思います。podcastindex.org が、集めている世界中の番組ですね。今いくつなんだろう、ちょっと最新のやつ調べてみましょうか。 podcastindex.org ですね、こちらにあります457万9234の番組が、ここで目次が作られているということです。でこの457万9000番組の中から日本語でお話しされているエピソードを一つここで抽選していきます。それではポッドキャストルーレットという自作のウェブアプリがあります。これ皆さんも使っていただけますので、ぜひこの番組のホームページですね、キリノミヤコポッドキャストチャンネルのところからぜひルーレット回してみてください。で今から僕は回します。ワンタップするだけです。では早速スタート。まだ動いてますねこれ、はい出ました、5つの出ましたね。お、なんだこれは、ちょっと、番組の詳細のとこ飛んでみようかな。無人化についてクリスさんの思うことというエピソードが当たってるんですけども、この番組はまた Spotify for Creators ですね。高橋クリスの FA ラジオ工場自動化ポッドキャスト、何だろう、何なんだろうって全くつかめませんけれども、高橋クリスという名前が並んでいますけれども、あーなんかエンジニアの方なんですね。工場の自動化について、まあ、仕事されてるのかな、エンジニアの方2人、高橋さんとクリスさんがお二人でやられている番組なんですね。で、無人化についてそのクリスさんの思うことという2025年8月16日のエピソードがルーレットで当たりましたので、次回出会う系サービスではこちら、高橋クリスの FA ラジオさんをご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。 さて、聞き耳トピックのコーナーです。ブルースカイでドリームスさん、ありがとうございます。なんかこんな面白い記事があるよということで、ニュース番組をちらっと見ていたら面白そうなネタがありました。かなり価格はお高いですというですね、こちらはですね、ふるさと納税ですね。ふるさと納税、ふるさと納税の、三重県鈴鹿市ですね。あの鈴鹿サーキットのある三重県鈴鹿市で、鈴鹿の FM 局で自分の番組が放送できますっていう返礼品のふるさと納税です。自分のラジオ番組を持つという夢を叶える企画です。なかなか経験できない夢の体験をぜひということで、なんと寄付金額は44万円ですね。すごい。44万円を三重県鈴鹿市に寄付すると、鈴鹿ボイス FM というですね、三重県鈴鹿市にあるコミュニティ FM で番組を持てるという、こういうですね、返礼品があるんですね。でですね、どんな感じの番組かということなんですけど、12ヶ月ですね、1年間かな、1年間、1ヶ月に1回15分、なんか、だから月間か、1ヶ月に1回15分の番組を1年間放送できますよというですね、なのでめちゃめちゃ放送機会は少ないですけどね、15分なんでね、15分が毎日じゃない、帯じゃなくてね、1ヶ月に1回だけ15分の番組を、ま、1年間ですね、全12回放送できると。で、放送内容は自由、まあ、一応鈴鹿はモータースポーツの聖地なんで、まあ、車やバイクに関連する番組もおすすめですみたいなこと書いてありますけれども、そんな感じでですね、これが44万円ということです。いかがでしょうかっていう話ですね。で、あの、鈴鹿のですね、ボイス FM は僕もあの F1 鈴鹿サーキットで、まあ、よく行ったり、他でもイベントで鈴鹿サーキットよく行くんですけど、まあ、やっぱ聞きがちな曲ではありますね。なんかね、あの、場内ラジオも含めてですね、まあ、ボイス鈴鹿ボイス FM さんに周波数を合わせる。で、その鈴鹿ボイス FM を聞きながら、あの、車で帰るとかね、やっぱ渋滞情報とか強いんでね、みたいなことはあるんで、非常にこう、親しみのある曲なんで、おーっていう感じです。で、44万円でしょ?ふるさと納税ってだいたい返礼品3割でしたっけ?なんか3割ぐらいが目処ですよ、みたいな感じなんで、まあ、44万の3割ということで、まあ、だいたい13万とかですかね。まあ、12万、13万ぐらい。って考えると、まあ、なんかリアルなコストとしては、まあ、月1万円で、まあ、15分の番組が持てるっていう、まあ、なんか大体そういう感じ。実際はね、それぐらいの、まあ、相場感で、あの、鈴鹿ボイス FM さんはやられてるのかな、みたいな、なんかそんな感じがしますね。はい。まあ、なんか安い高いはともかくですね、まあ、ふるさと納税の返礼品としてはなかなか粋なものじゃないかなと思います。で、まあ、こういうラジオのですね、このコストっていうんですかね、この番組を持つコストっていうのは、なんか単純になんか今、だいたい1ヶ月15分で1万円という話をしたんですけど、なんか単純にそういうふうに計算できるものでもなく、ちょっとやや専門的というか、やや踏み込んだ話をすると、まあ、確かにこう、15分占有するというね、その電波っていうのは、あの、有限の資源ですから、まあ、その電波を15分占有するっていう意味での、まあ、放送にかかるコストっていうんですかね。っていうのが、まあ、まずパッと頭に浮かびますけど、まあ、それだけじゃなくて、まあ、番組の制作費もね、当然かかりますから、まあ、これはまた別ですよね。制作費がかかりますし、そのあたりも全部含めてのこの、まあ、大体1万円っていうふうに考えるべきですよね。で、制作費は、これはですね、自分で番組を作って送れとかそういう話ではなく、局に行ってですね、局のスタジオで収録しますと。で、あんまり詳しくは書いてないんですけど、おそらく1年分の12回を一気に収録するんじゃないですかね。で、まあそれを、まあちょっとずつ出していくみたいな、まあそういう形なのかな。 で、なんかそういう鈴鹿まで行ってというのは自腹のようですが、その放送局のスタジオで撮るっていう、そういう、まあこれも制作費は向こうですかね。向こうが作ってくれるってことですね。なのでね。まあ、それも含めての、まあ、1万円ぐらいという。まあでもまあトータルでは44万円払うんですけども、まあ大体13万ぐらいのコストで、まあ1年15分だよっていうことですね。で、まあ、スポンサーとかそういうの入ってこないので、まあ、自分で払って自分でやるっていう、なんか自費出版みたいな感じですね。ということを引き受けてくれるということです。だいぶ安いんじゃないですかっていう、まあ、いや、妥当なところかな。まあ、コミュニティ FM いろんな規模がありまして、まあ、僕も実際のところ愛知県内のですね、とあるコミュニティ FM さんとも3年ぐらい一緒に仕事させていただいてますけど、まあ、もちろんいろんな規模ありますが、まあ、だいたい短い番組を、まあ、月1でっていうんだったら、まあ、そんなもんじゃないですか。1万から2万かっていうのがだいたい相場かなっていう感じで、これ、全然相場からかけ離れたものではないと、個人的には思います。まあ、だからといってですね、44万寄付してやるのか。まあ、だったら直接、鈴鹿ボイス FM なり、皆さんのね、地元のコミュニティ FM に駆け込んでですね、15万出すから1年間ですね、15分の番組を月1でやらせてくれと言えばですね、まあ、多分やらせてくれるんじゃないかなっていうようなね、なんかそんな、感じがします。もちろん番組内容と打ち合わせは必要ですけどね。まあ、ただですね、これ例えば自分でね、じゃあ、キリノさんもやってみたらみたいなね、まあ、なんかそういう話もありですが、でもやる内容がないんですよね。なんかね、僕がすごく、そのコミュニティ FM さんにですね、出入りしてて、すごく印象に残った話が一個あってですね。まあ、たまたま僕が局長と打ち合わせをしてた時間帯に生放送がね、スタジオで行われてて、まあ、ちょうどその生放送の休憩時間だったか、まあ、ちょうど終わった時かな、終わった時にそのスタジオからね、そのパーソナリティの方が出てこられて、その方がですね、地元のね、その局のある地元のお医者さんだったんですよね、お医者さん。で、お医者さん、だから要するに、まあ、素人というかね、放送の人じゃないっていうことですよね。で、いや、実は、みたいな話で、まあ、地元の医者なんだけど、なんかみんなすごいね、疲れた顔をして医者に来ると。まあ、医者ってそういうとこだろうと思うんですけど、疲れた顔で来ると。だから、なるべくね、その地元のね、皆さんを、こう、笑顔にしたいと。なんかね、こう、ストレスなくですね、楽しくしたいと。なんかそういうふうになんか毎日楽しくなれるみたいな、なんかそういう番組がやりたくて、ここで番組持ってるんですよ、みたいな話をそのお医者さんにちょっと聞いてね。もういい話だなっていうのと、なんかそういうことだよな、みたいな。コミュニティ FM で番組を持つって、なんかそのローカルな人々とのなんかリアルなつながりとかね。なんかそういうのを背景にやっぱ持つもんだよなっていう。なんかそこがすごく印象に残ったんですよね。なので、僕がお仕事してるその FM 局が、ちょっと自分の家からは遠いところでね、車で1時間ぐらいはかかるんですけど、なんかそういう、まあもちろんそこでね、何か話す内容ももちろん探せばあるのかなとは思うんですけど、もしっていうんだったら、やっぱ本当自分の住んでる街でやるとかね、なんかそこが電波の範囲になっているところでやるとか、なんかそういう方が自分としてはコミュニティ FM は、なんかリアリティが持てるなぁと思いましたね。まあ、なんかこういう話しちゃうとですね、ふるさと納税って、その住民の方はそこにね、多分ふるさと納税できないと思うんで、三重県鈴鹿市外の方がね、これ、当然、やることになると思うんで、どうなんだって話になるかもしれませんが、まあ、非常に広域にね、コミュニティ FM ラジオの電波飛びますので、まあ、鈴鹿市じゃなくて、その近隣のね、まあ、方が、まあ、やるというのもありなのかもしれないですけどね。はい。ということで、まあ、やっぱり、番組を持つことは、まあ、金額を投じれば可能だが、まあ、問題は内容だっていう話ですね。はい。ということで、ドリームさんありがとうございました。鈴鹿の FM 局で自分の番組が放送できる権利が、サトフルですね。ふるさと納税で44万円でできるというお話でした。いいと思いますね。妥当な金額だと思います。っていう話と、その、コミュニティのですね、FM で何を話すのかっていう、 そっちが大きな問題だっていうね、なんかそんなような実感もあるというお話でした。はい、というわけで今回も良き出会いをありがとうございました。霧の都のポキログポッドキャストに恋をする第172回目をお送りしました。この前ですね、プラットフォームというポッドキャストをやっておられるですね、石橋さん、なるみさんというですね、この番組ですね、こちらのポキログ前のポキ研からですね、何度もコラボさせていただいている方々ではあるんですけど、僕がイギリスから帰ってきたっていうので、じゃあまたなんかやりますかねみたいな話をしてて、なんかこうネットフリックスで見た番組のね、なんかこう感想戦とか、なんかそういうのもいいっすよねみたいな話で盛り上がってたんですけど、なんか冷静に考えてみると、なんか私キリのそういう話をする番組を持ってないっていうねこの雑談というか、フリーテーマで雑談とかね、なんかフリーじゃなくてもいいんだけど、なんかその、なんか文化じゃないんだけど、なんかその作品に対してコメントじゃないんだ、感想をする、感想を述べるみたいな、なんかそういう場がないっていうことに気づきまして、こちらのポキログはあくまでもまあポッドキャスト音声メディアに関する何かというね、縛りがありますし、F1 ログというね、F1 の方の番組は、F1 について、モータースポーツについて語るというね、体裁ですし、大学でやってる方は、大学で、学生持ち込み企画でみたいなね、学生が主役でみたいなとこありますんでね、そっちで、なるみさんやり芝居さんと話すみたいなおかしな話ですので、なんだかんだで話す場所がないなっていうことに気がつきまして、これどうするんだろうね。なんか新しい番組一つ立ち上げるしかないのかなみたいなことをジョークで言ってたんですけど、なんかそういうのもいいですね。なんかね、僕が話す内容っていうのが、もうどれぐらいのね、数の方に響くのかみたいな、そういう堅苦しい話は別として、別に、なんかお金がかかる話ではないので、なんか番組一つ立ち上げるみたいなね、なんかそういう話もいいのかなみたいなことをなんか最近もやもや考えてますというお話でした。はい、お楽しみに。とはいえ、はい、ポキログもありますし、 F1 ログもありますしね、これを両方隔週で出してればもはや毎週出しているということですので、なかなか隙間もないというね、ところが問題ではありますが、なんだかいい着地点があればいいなと思ってます。はい。というわけで、ポッドキャストに恋をする第172回目でした。ブルースカイ等でのポストは、ハッシュタグ、ポキログでお願いいたします。X の方でも最近アカウント動かしてますので、X、Twitter の方でも、ハッシュタグ、ポキログでよろしくお願いいたします。というわけで今回も霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。